まだまだ残暑が厳しいですが、アルコールや水分を取りすぎてしまうと顔や足がむくむことがあります。先生、そもそもこのむくみとはどういう状態を言うのでしょうか。
血液中の水分が必要以上に血管の外に染み出し、細胞と細胞の間に余計に水分がたまる状態です。これをむくみと言います。今回は一時的なむくみを中心にお話ししたいと思います。大体の場合は一晩寝たら治っていることが多く、過度の心配はいりません。
水分、塩分の取りすぎやアルコールによるむくみはどのようにして起きるのでしょうか。
はい、例えば水分や塩分を多く取りすぎてしまいますと、血管中の水分が増え、外に染み出しやすくなるためにむくみを引き起こすことがあります。またアルコールを飲むことで血管の透過性が高まり、血管中の水分が染み出しやすくなり、むくみが出現します。
なるほど。ではアルコールによるむくみを予防するための対策があれば教えてください。
はい、アルコールを飲みすぎないことが一番大事ですが、水分も一緒に取りながらアルコールの血中濃度を下げることや、付け合わせの塩分も取りすぎないようにすることが大切でしょう。
わかりました。その他にはどのような原因でむくみが起きるのでしょうか。
はい、立ち仕事を長時間続けたり、飛行機や列車での移動で同じ姿勢で座りっぱなしだったり、高齢者ですと椅子にずっと座っている時間が長くなったりすると、心臓から送り出された血液が重力の影響も受けて、心臓から遠い位置にある足に溜まりやすくなってきます。そうしますと下肢の血流障害が起きて、むくみが出現することがあります。運動不足によるふくらはぎを含めた下肢の筋力低下でも、下肢に溜まった血液を心臓に戻す力が弱くなることでむくむことがあります。
長時間立ち仕事をする方や長時間の移動、ご高齢の方で座っている時間が長くなった場合によるむくみは多くの人が経験しているかと思いますが、予防方法や対処法があれば教えてください。
はい、長時間立ち続けない工夫や、時々つま先立ちをしてふくらはぎをの筋肉を動かすことも効果があると思います。また同じ座った姿勢を取らずに、時々立ち上がって歩くことも大切でしょう。下肢を持ち上げることが可能でしたら有効ですし、ふくらはぎを揉んだりマッサージをして血流の改善を促してください。帰宅してからはお風呂に浸かって水圧をかけることや温めることで血行を良くし、むくみが解消されます。弾性ストッキングを着用して仕事や生活をすることも予防につながります。
予防や対処方法があるようですので、ぜひ試してみたいですね。ところで、むくみで悩んでいる方は女性が多いと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、私の外来にも女性でむくみの相談に来られる方が男性よりも圧倒的に多いと感じています。足の血液は足を動かすことによって生まれる筋肉のポンプ作用でスムーズに心臓へ戻ります。しかし女性の場合は筋肉量が少ないために、静脈の血行が悪くなりがちで、むくみが起きやすい傾向にあると思います。また生理前や妊娠中、更年期にはホルモンのバランスや自律神経の乱れなどが原因で血行が悪くなってむくみが起こりやすくなると考えられています。
女性はホルモンなどの影響もあるようですが、やはり歩行や運動で足の筋肉を鍛えることが大切ということのようですね。それではむくみと食事に関してはいかがでしょうか。
はい、むくみは最初に申し上げた通り、血液中の水分が必要以上に血管の外に染み出すことによって起きます。そのため血液中の水分を血管の中に留めておく働きがあるタンパク質はむくみの予防につながります。豚肉や、小豆などの、ビタミン B1 を多く含む食品ですとか、ビタミン E が豊富なナッツ類、 トマト、レモンやグレープフルーツに含まれるクエン酸などを摂ると良いでしょう。また利尿作用があるカリウム、カルシウム、マグネシウムが不足しますとむくみが出やすくなると言われていますので、合わせて摂るような習慣が大事でしょう。もちろん塩分の摂りすぎはむくみの大敵ですから、塩分を控えることが一番大事になってきます。
むくみを予防するには食塩の摂りすぎに注意して、栄養バランスの良い食事、運動が大切なんですね。
そうですね。今回は一時的なむくみに関するお話が中心でしたが、慢性的に見られるむくみの場合で片足だけがむくむ場合は、深部静脈血栓症やリンパ管浮腫の可能性がありますし、息切れを強く感じる場合は心不全や極度の貧血の場合もあります。血尿やタンパク尿がある場合は腎疾患が疑われます。風邪薬などに含まれる消炎鎮痛剤によってもむくむことがありますし、高血圧の患者様に使う高圧剤の中でもカルシウム拮抗薬や様々な疾患に使用するステロイドホルモンでもむくみをきたします。一晩寝ても改善しない慢性のむくみは注意が必要ですので、早く医療機関を受診するようにしてみてください。